コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオ沖の皆様こんばんは。今夜からはコーラン第25章アルフォルガーン章識別を見ていくことにいたしましょう。この章はメッカで下され、全部で77節あります。フォルガーンという名前は、この章の最初の節から取られたもので、真理と偽りを区別するという意味があります。
あるフォルガーン章では、いくつかの問題が述べられています。章の前半では、多神教徒の根拠のない脆い論理と、彼らの口実探しが述べられ、それに対する回答が与えられています。最後の審判での人々の後悔、自然に見られる神の偉大さと唯一性の印、敬虔な人間と不信心者の比較、それらがこの章で述べられている事柄です。中でも最も重要なのは、神の真のしもべたちの特徴に関する説でしょう。スバハナッラーヒルアズィミワビハンディスバハナッラーヒルアズィミワビハンディワラハウラワラクワタイラビッラ
ー。多神教徒とユダヤ教徒、キリスト教徒はそれぞれが独自の形で、神には子供や仲間がいると信じていました。しかしコーランはこのような誤った考え方を完全に否定しています。彼らは預言者の使命や導きは彼自身が作り出した偽りのもの、あるいは彼が先人たちの伝説を真似ているなと言っていました。アルフォルガン章の第4節から8節では、多神教徒たちのイスラムの預言者ムハンマドに関する主張と、預言者の導きを受け入れないための彼らの口実の例が挙げられています。それでは第7節と8節を見てみましょう。
不信心者たちは言った。食事をし、市場を歩くとはどのような預言者だろうか。彼と共に警告を与えるために、なぜ天使が下されなかったのだろう。あるいはなぜ彼に宝物が与えられたり、食べるための庭園があったりしないのだろう。圧政者たちは言った。あなたたちは狂った人物に従っているに過ぎないと。
この説の先は、このような口実により、彼らは真理の道を得ることができず、迷いに陥ってしまいました。
その後、あるフォルガーン章の第10節は、彼らの根拠のない言葉を否定し、預言者に向かってこのように語りかけています。神に祝福あれ、神はお望みであれば、彼らの期待以上のものを何時に与えるだろう。小川が流れる庭園や豪華な宮殿を何時に与えるだろう。
神はアルフォルガン章の説の中で、預言者を慰めるために以前の預言者たちがたどった運命を述べています。彼らもまた自分の民の反対を受け、道で迷った多くの人々が神の預言者たちを否定しました。しかし彼らは預言者に反対したために最も厳しい責め苦に遭いました。コーランは彼らの物語を口実を探す堅苦な不信心者にとっての教訓として述べています。Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. 預言者の時代、多神教徒の中にオグバイブンアビーモイートとアビー・イブン・ハラフという二人の友人がいました。オグバは旅から戻ると、いつも食事会を開き、貴族に食事を振る舞っていました。彼はイスラム教徒ではありませんでしたが、よく預言者に会いに行っていました。ある日、オグバは旅から戻り、いつものように友人たちを家に招待しました。
そして預言者も招待しました。食譜が広げられ食事が用意されると預言者は言いました。あなたが神の唯一性と私が預言者であることを証言しない限り私はあなたの食事を口にしない。オグバはその時信仰を告白しました。
友人のアビーはそれを聞くと自分の教えを捨てたのかとオグバを強く非難しました。オグバは言いました。いや、私は自分の教えを捨てたわけではない。しかし私が招待した人の中に信仰を告白しなければ振る舞った食事を食べないという人物がいた。私はムハンマドが食事を口にせずにそこを去ることを恥じたために信仰を告白したのだ。アビーは言いました。あなたがムハンマドに対抗し彼を侮辱するまで私はあなたに満足しないだろう。オグバはその友人の言葉に従って行動し信仰を捨てました。最終的にオグバはバドルの戦いで不信心者として殺害され、友人のアビーもオホドの戦いで死亡しました。
これについてアルフォルガーン賞の第27節から29節が下され、道に迷った友人によって真理の道から外れた人物の運命が述べられました。この3つの説は圧政者たちが過去の自分の行いを強く悔いる姿が描かれています。
圧政者は両手を噛みながら言う。私も預言者に従っていたら、あの人物を自分の友人に選んでいなかったらよかったのに。彼は私に近づき、私を真理から迷わせた。悪魔は常に人間を恥ずかしめる存在であった。
本当にその日は後悔の日です。その日人間は自分の過ちによって最悪の状況における永遠の生が待っていることを知るからです。数日間耐え忍び努力すればそれを栄光と幸福に満ちた生に変えることができたはずでした。独裁的な圧政者たちは悔しそうにこう言います。道に迷った人間を友人に選ばなければよかったのに。そうすれば信仰の光と目覚めがやってきて幸福に近づいていたことだろう。だがあの愚かな友人が私を道に迷わせ不幸という沼に落としたのだ。
明らかに友人や仲間は人間の人格形成に重要な役割を果たします。人間は望むと望まざるとにかかわらず自らの考え方や道徳的な性質の重要な部分を友人や付き合う人物から得ます。この説の内容とそれが下された背景は、人間が幸福の寸前に近づいたとしても悪い友人の悪魔のささやきによって後退し、最後の審判で両手を噛むほど後悔することになるということを示しています。シーア派9代目イマーム、ジャバードは次のように語っています。悪友と語り合うのはやめなさい。悪友は剣のようで、表面は美しいが、その影響は非常に悪いものだ。